聖書の中には目を覚ましていなさいという勧めが何度も出てまいります。なぜ私たちが目を覚ましていなければならないのかと申しますと、それは終末が間もなく迫っているからであります。それでは終末とはいつなのでしょうか。終末の時間については24章36節に書いてある通り、聖書は沈黙しております。例えば本日の箇所のように、終末は私たちが考えているよりずっと早く来ると48節においてイエス様は例えの中で語っています。しかしそうかと思えば、今度はその反対に25章の10人の乙女の例えでは、終末は私たちが考えているよりずっと遅くなるために、思わず眠りこけてしまうものも出ると書いてあります。結局再臨の事実そのものは強調されていますけれども、再臨の時間について聖書は沈黙しているということです。時間が明らかにされていないからこそ、キリスト者はいつでも目を覚ましている必要があるのです。ちなみにこの目を覚ましなさいという勧めの言葉ですけれども、福音書以外に目を転じてみましたのですね、福音書以外でちょっと探してみてもいくつかの箇所で書かれております。例えばパウロ書簡では2回、ヨハネの黙示録の中にも2回、ペテロの手紙の中にも1回出てまいります。ちょっと2箇所だけ調べてみたいと思いますけれども、第一ペテロ5章8節をお読みさせていただきます。434ページです。新約聖書の434ページ。第一ペテロの5章8節です。身を慎んで目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。ヨハネの黙示録16章15節には次のように書かれています。ヨハネによる黙示録471ページですね。471ページ、ヨハネによる黙示録16章15節です。見よ、私は盗人のように来る。裸で歩くのを見られて恥をかかないように目を覚まし、衣を身につけている人は幸いである。目を覚まし、イエス・キリストの義の衣を身につけている人は幸いであるということですね。目を覚ましならないその理由として本日の箇所では、人の再臨があたかもノアの箱舟の時と同じようだからと説明しています。ノアの箱舟の事件を過去の歴史的出来事として経験している私たちは、この世界に神の審判があるということを悟らなければなりません。あるいはソドムとゴモラに火の硫黄の火が下されたように、それを歴史的な事件として 経験をしている私たちは、永遠にこの美しい地球環境に守られた楽しく愉快な地上生活が永遠に続くと考えてはならないということです。過去の歴史を学ぶことによって、聖書に記されているその記事を学ぶことによって、将来必ず神の審判の日があることを悟らなければならないのであります。マタイによる福音書24章37節から39節をお読みいたします。マタイによる福音書24章37節から39節ですね。人の子が来るのはノアの時と同じだからである。洪水になる前はノアが箱舟に入るその日まで、人々は飲んだり食べたり飲んだり、目取ったり嫁いだりしていた。そして洪水が襲ってきて、一人残らず皿まで何も気づかなかった。人の子が来る場合もこのようである。ノアの箱舟の時どうだったでしょうか。創世記を読みますと、ノアが箱舟に入るその瞬間まで、人々は食べたり飲んだり、目取ったり嫁いだりしていました。現在のこの楽しくて愉快な生活が千年万年と永遠に変わらずに続くだろう、信じていたのであります。しかし箱舟の扉が閉じられたその日に、神の審判が始まり、40日40夜大雨大洪水が起きたということであります。彼らは地上における安寧とその楽しみを享受しながら、洪水が襲ってきて一人残らずさらわれるまで何も気づかなかったと書かれています。それでは洪水の前に前兆はなかったのでしょうか。いいえ、そんなことはありません。ノアは約100年かけて巨大な箱舟を作り上げたのです。人々は毎日この箱舟が建造されていく様子を毎日見ていたのにもかかわらず、何も感じないで霊の目はぐっすりと眠りこけていたということであります。ノアが間もなく洪水が起こるために、あらゆる種類の動物をオス、メス2匹ずつ箱舟の中に入れているのを彼らは確かに目撃していたのにもかかわらず、相変わらずそれが何を意味するのか悟ることはできませんでした。ひたすら自分たちのことだけに、つまり食べたり飲んだり目取ったり嫁いだりすることだけに明け暮れていたということです。イエス様が再び来られる日もまさにこれと同じようになるということであります。24章の40節41節をご覧ください。その時畑に2人の男がいれば、1人は連れて行かれ、もう1人は残される。2人の女が臼を引いていれば、一人は連れて行かれ、もう一人は残される。主の日、ラッパの号令とともに、御使いによって、神の民は召集され、引き上げられます。 神の民は救われて、そして天のイエス様の身元へと導かれるのであります。一方、捨て置かれた者たち、彼らは神様の恐ろしい審判がどのように下ってくるのか、そこで待っている人々であります。このように神の御子が私たちから遠く離れておられるのは、イエス様が復活された後のあの幸いな天の安息に迎え入れられたからであります。王の王、主の主として天の右の座にお座りになりました。ですから私たちが日々イエス様と共に、イエス様の首輝をつながれてこの世を歩くことができるのは、それは聖霊による働きによるのでありまして、実際イエス様は私たちから遠く離れておられるのであります。それは先に行って私たちのために永遠の安息の場所を備えてくださる、そのためなのであります。ですから私たちはこの世にあって袋も持たず、二枚目の下着も持たず、履物も杖もそういったものを一つしか持たないで、身軽な旅人の状態で、まさにその天のまことの至聖所に巡礼する、天国にイエス様の身元に巡礼するものとして、私たちはこの世にあって旅人であることを覚えなければならない。この世において決して私たちの安息地、私たちのこの本当に、平安な場所をこの場所に、この世に探し求めてはならないということです。それでは目を覚ます、目を覚ましなさいと言われますけれども、一体これはどういうことでしょうか。24章の42節から46節ご覧いただけますでしょうか。42節から46節です。だから目を覚ましていなさい。いつの日自分の主が帰ってこられるのか、あなた方にはわからないからである。このことをわきまえていなさい。家の主人は泥棒が夜のいつ頃やってくるのかを知っていたら目を覚ましていて、みすみす自分の家に押し入らせはしないだろう。だからあなた方も用意していなさい。人の子は思いがけない時に来るからである。主人がその家の使用人たちの上に立てて、時間通り彼らに食事を与えさせることにした。忠実で賢いしもべは一体誰であろうか。主人が帰ってきた時、言われた通りしているのを見られるしもべは幸いである。42節の目を覚ましていなさいというすすめの御言葉が、44節において用意していなさいという言葉に言い換えられているのがわかります。そして目を覚ましなさいというのはどういうことか。それは二人のしもべの例えを用いてですね、目を覚ますということは用意していることですよと、しもべが用意していることですよというふうにイエス様は 説明されるのであります。このしもべたちは2人ともリーダーシップが持っていました。リーダーシップを持っていました。中間管理職のような立場であります。時間通りに使用人たちに食事を与えさせる、そのような仕事を任されるわけであります。ですから用意、忠実に用意しているというのはどういうことかと言いますと、目を覚ますこと、用意していること、これはどういうことかと言いますと、主人から委ねられた仕事を忠実に守り行うしもべであり、主人がいつ帰ってきても主人に喜ばれるように備えている、そういったしもべのことであります。皆さんは犬を飼ったことがありますでしょうか。私も犬を飼ったことはありませんけれども、よく、推測というかイメージ的には、犬はいつでもご主人の帰りをこう期待しながら待っていると思うんですね。でそれで主人が帰宅して、そして主人の足元にこう喜んで犬が迎えに来る、このような姿に、私たちは安堵し嬉しく思うのかなというふうに思います。同じようにイエス様も再び戻ってこられた時に、しもべたちの忠実な姿を見ることがもしできたなら、その喜びは大変大きく、イエス様ご自身が逆にしもべのようにその足を洗ってくださったり、あるいは主の食卓の準備をしてくださったり、立場が逆転するようにその喜びを表現されるに違いありません。神様はこの幸いなしもべに対してさらに大きなものを任せるでしょう。主人の全財産をしもべに相続させて、それを管理させるようになるのであります。一方、悪いしもべはどうでしょうか。48節49節ご覧ください。48節49節です。しかしそれが悪いしもべで、主人は遅いと思い仲間を殴り始め、酒飲みどもと一緒に食べたり飲んだりしているとする。悪いしもべ、彼は主人の帰宅は遅いと勝手に思い込み、使用人に食事を与えるどころか使用人を殴り始め、そして自分の気心の知れた酒飲みどもを呼んできて、あたかも自分がこの家の主人であるかのように酒飲みどもと一緒に食べたり飲んだりし始めてしまったということであります。この二人のしもべのうち、表面的には全く同じように見えますし、同じように能力がありリーダーシップがあったしもべでありました。しかし結果として一方は忠実なしもべとなり、一方は悪いしもべとなったのであります。その差はどこにあったのでしょうか。おそらく主人に対する愛ではないかと思います。つまり忠実なしもべは主人の帰りを用意して、主人から仰せつかったことを守ることができたのは主人を愛するがゆえであった ったからでしょう。イエス様を愛しているので、イエス様の再臨を心から期待しながら待ち続けることができるのであります。悪いしもべは自分の利益しか考えていませんでした。自分に仮に与えられたその財産、自分に与えられた使用人たちのその人数、そこに関心がいってしまいました。主人に対する愛はありません。むしろ主人の顔は二度と見たくもないし、帰ってくることも期待しないし、できれば一生このまま帰ってこなければいいと心の底で思っていたのではないでしょうか。イエス様のこの比喩、悪いしもべというのは当時のユダヤの宗教指導者たちを指して語られたというふうに考えられます。ですから今日教会の牧師、そして長老、役員はよくよくこの例えを、の御言葉を自分自身に適用してよくよくへりくだらなければなりません。ユダヤの宗教指導者は神様に対する愛などありませんでした。偽善者のように表面だけ繕いながら神様から委ねられた神殿、神様から委ねられた祭りの儀式、そして神様から委ねられた律法を文字面だけ追いかけながら、本来しなければならないイスラエルの民に時間通りに食事を与えさせることを怠ってしまったのであります。彼らは着物の裾を長くしたり、大通りの四筋で祈りを捧げたり、神殿税を自分たちの個人的な収入としてしまったり、あるいは祭壇に捧げられた生贄の肉を自分が食べるものとして奪い取ったり、異邦人の庭に両替商を営むそういった場所を斡旋し、その見返りに場所代を受け取ったりしていました。表向きは神殿を守っているように見せかけて、内面においてたくさんの罪を犯していたのであります。50節51節の御言葉をご覧ください。50節51節でございます。そのしもべの主人は予期しない日、思いがけない時に帰ってきて、彼を厳しく罰し、偽善者たちと同じ目に合わせる。そこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。皆さんはご結婚をされて、まあ、ご結婚されていらっしゃらない方もいらっしゃいますけれども、私も含めて結婚してもう随分と時間が経ちますね。ちょっとここで新婚当初のことを思い出してみてください。新婚当初、夫が仕事から帰ってくるのを妻は家でワクワクしながら待っています。そして一日中夫のことを考えながら、夕食どういった料理をするのか考えたり、作ったことのない料理でも夫が好きだからということで果敢に そういった料理に挑戦したりします。実家に電話して、お母さん、この料理の作り方はどうやって作るの？と聞いたりしてパニックになりますが、妻は一切疲れることはありません。なぜなら夫を愛しているからであります。愛しているからこそ準備し用意しても疲れることがないのであります。これこそイエス様のこの心持ちこそですね。イエス様の来られるのを待ち望む教会、イエスキリストの花嫁のその心持ちだと思うのであります。イエス様を愛しているなら目を覚まし用意して待ち続けることができるのです。ですからこの忠実な賢いしもべにとって、イエス様の再臨される日は少しも恐ろしいことではありません。心の底から期待しつつ、主を来たりませ、マラナタ主よと真実に祈ることができるのであります。ところがまだ神様、まだ伝道ができていないので、まだ来ないでください、もうちょっと再臨を延期してくださいと心の中でもし思っているならば、実はその心はこの世の提供してくれる楽しみと安息にですね、執着して私たちは眠りこけているのかもしれないということであります。十分にそのことを注意しなければなりません。これは個人の、私たち個人の終末論についても同じことが言えます。私たちの死は、私たちの死というのはイエス様と相まみえる素晴らしい日であって、どうして恐れることがありましょうか。確かに死は親族との別れであり悲しいものでありますけれども、死を必要以上に恐れるのは私たちの側にまだイエス様とお会いする準備ができていないからかもしれないのです。目を覚ましている忠実で賢いしもべはこの地上において生を全うするその日を感謝を持ってお迎えすることができるのであって、その日が仮に今日であっても喜んで受け入れることができるということであります。それではイエス様を愛する者が目覚めて用意することとは何か。先ほどはユダヤの宗教指導者に対して適用しましたけれども、私たち一人一人でも一人一人に対してもイエス様はたくさんのものを任せておられます。私たちに預けられているもの、第一に私たちの健康が挙げられるでしょう。主から与えられ、主から任せられている健康を時にかなって分かち合わなければなりません。私たちの健康を通して兄弟姉妹に仕えるべきであります。時間もそうであります。時間は神様から私たちに与えられている、任せられている、管理するべきものであります。積極的に教会の集会に集まって 生徒と共に、共に祈り、共に交わらなければならないということです。財産もそうです。時にかなってお金が必要な人に財産を分かち合わなければなりません。皆さんが日々捧げておられる献金がまさにこの分かち合いであります。賜物や才能もその一つであります。主から与えられた賜物、才能を時にかなって必要な人々に分かち合わなければならない。それこそ私たちが主を待ち望む姿勢であり、目を覚ましてイエス様の再臨を期待する用意であるということです。自分のことだけに没頭し、食べたり飲んだり、目取ったり嫁いだりしながら眠りこけてはならないということです。この世にあって旅人として私たちはイエス様を愛し、目を覚まして準備している忠実な賢いしもべとして主の再臨を待ち望みたいと思うのであります。一言お祈りを捧げましょう。愛する天のお父様、皆をあがめ賛美いたします。週末が近づいている中で、私たちがどのように過ごさなければならないのか、イエス様は例えを通して話してくださいました。目を覚まし準備していくことの大切さ、決してこの世のことに明け暮れて自分のことに没頭しつつするあまりに霊の目が眠りこけてはならないことをイエス様は教えてくださいましたことを感謝いたします。どうぞ主の再臨を待ち望みつつ、そして私たちの個人的終末論である、私たちの生を全うするその日を待ち望みつつ、目を覚まして備えて準備させていただく私たちとならせてください。この祈りを救い主イエス様の名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。